もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
はい、今年齢が43歳で、
はい、
独身なんですけれども、
はい、
結婚したいなとは思っているんですが、
はい、
結婚に自分が向いてないんじゃないかということでちょっと自信がなくて、
うん、
なかなか積極的に婚活などできなかったりですとか、
はい、
あと、そうですね、そのような感じで、ちょっとご相談させていただければと思いましてお電話いたします。
はいはい、43歳独身ということですけども、
はい、
仕事はなさってるんですか。
はい、公務員の非常勤職員として働いております。
あ、そうなんですか。
はい、
これまでお付き合いというのはあるんですか。
はい、あります。
男性と。
はい、はい、あります。
うんうん、一番最初にお付き合い始めたのは何歳ぐらい。
大学入って、大学1年生の頃から、
はい、
6年ぐらい付き合いまして。
はい、同じ人と。
はい、はい、そうです。
はい、
その後、2年ぐらいでその次の人とは、結構長くて11年とか12年とか付き合って。
はい、
でそれから30代半ばぐらいでお別れしまして、その後は一人で5年くらいか。
はい、
はい、
で今はいらっしゃらないの。
そうです。
うん、この、大学生になってからの6年間の方と、
はい、
それから20代から30代にかけてこの11年とか10年付き合った方ね。
はい、
結婚しようって話にはならなかった。
私があんまり結婚願望がなかったもので、
はい、相手の男性は結婚したいって言ってこなかったですか。
言ったんですけども、いつかというような感じで。
あなたの方が拒んだのね。
そうですね、
結婚願望がなかった。その結婚願望がなかった人が、今願望が少し終わりのようですけども、
はい、
結婚願望がなかったことの理由はまず何でしょう。
自分のことですごく精一杯だったっていうのがあって、
はい、
家族でしたりとか、
うん、
あとはちょっとオーバーワークなどで、土日とかはもうずっと寝て潰れて過ごしてたりですとか、
はい、
そういったことでもなんかいっぱいいっぱいだったんですよね。
それもね、でもね、
はい、
全く2つ違う反応が起きるとこだと思うんですよ。
はい、
もうオーバーワークで疲れてヘトヘトだと。
はい、
その時にああうちにいい旦那がいたらなと思う反応もあると思うんですよ。
うん、
だからおそらく決めつけちゃいけないけど、もともと結婚に対してあまりこういいイメージなかったんじゃない。
あ、それはそうですね、両親が離婚してます
ので。あ、そうそう、そういう話聞きたかったの。ご両親離婚されたんだ。
そうですね。
じゃあそのいきなり離婚ってわけでもないでしょうから、あまり仲の良くない日々も見てきたと。
あんな家庭にはなりたくないっていうことで、もっと自分がちゃんとしなきゃっていうことで、
はい、
いろいろ、その家族だったりとかオーバーワークだったりとかいうことを直そうと、頑張ってきたんですけれども、
なんか声が明るくないですね今。
そうですね。
今元気な時が100だとすると今どれぐらい。
10ぐらいですかね。
10ぐらい、
はい、
元気ないね。で、いいんですよ、結婚するしないってのはこれそれぞれの自由ですからね。
はい、
結婚しないで生きていく人も今たくさんいますから。でその、例えば結婚に対する理想がないとか、あるいはちょっと自分はやっぱり夫婦生活って無理だなとかで思っていたはずなのに、今、はい、結婚したいって気持ちがあるんですね。
はい、そうです、ね、
それはどういう変化だったんだろう。いつそれが始まりました。
2、3年前だいぶその生活も落ち着いてきて、
はい、
自活もできるようになって仕事して生きていけるようになりたいと思って、今ようやくそういうふうになれたので、
自分でももう一人で生きていけるようになったで、なったところで結婚したいなという気持ちが起きてきたと。
はい、
そういうふうに解釈していいですか。
はい、
はい、なんだけども、さあいざ婚活となると何がネックになってるの。
やっぱり今の自分を全部さらけ出すのが恥ずかしいっていう。
うん、 さらけ出すのも恥ずかしいとか言いながら、元気の時は100なら今10ですとか、こうやってちゃんと相談ごとも、ね、さらけ出してくれてますし、ご自分の言葉はお持ちの方だと思うんですよ。
あ、はい、
つまり自分をごまかしてる方ではないと思うんですよ。
はい、
うん、で今日のご相談ですけどね、
はい、どうやったら自分の中でダメだと思ってる自分を受け入れられるのか、
うん、
あとはその、まあ、過食したりとかその、まあ、生活がもうピンポン玉みたいに生活リズムが崩れてしまう自分を、まあ、良しとするにはどうしたらいいかって。
生活リズムが崩れてしまう自分をどっかで許せないわけ。
はい、
うん、つまり自分の中に許しがたいことがある人なんですね。
そうです。
はい、でもそんな私が自分を許せるようになって婚活も積極的にやりたいと今は。
はい、
はい、そのためにはどうしたらいいでしょうというそういうご相談ですね。
はい、
はい、はい、わかりました。今日の回答者の先生紹介いたします。三石メソッド主催、作家で翻訳家の三石ゆき子先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
お願いいたします。
ちょっと風邪をひいてしまって声が聞き取りにくいかもしれないね。ごめんなさいね。
あ、
とん
でもないです。
結婚したいっていうことだと、
はい、
結婚しなきゃダメなんだよ。結婚したいっていう人は、はい、どうしても結婚しなきゃダメです。だから結婚しよう。それでうん、それでね、結婚なんだけど、
はい、
あなたは自分が結婚に向いてないっておっしゃったけどね、
はい、
結婚っていうのは組み合わせの問題でさ、
はい、
結婚自体に向いてないっていうことはないのよ。自分だけですることじゃないから。はい、ね、私の友達でね、何でもできる人がいたの。本当に何でもできる人が。それでね、ある頭のいい学者にね、逆プロポーズしたわけですよ。私はこれもできる、あれもこれも、こんなこともできるって。まあ料理もできるし。そしたらね、その彼氏がね、はい、僕は秘書はいますから、秘書はいりませんって。わかる？だから、彼女はすごく自信があったの。彼のうんとい奥さんになると思って、断られるはずがないと思って言ったんだけど、いらないと言われたんだよね。ぼーっとしてる人が好きだって。するとね、もう一人私の友達の話なんだけど、結婚の条件で体の弱い人って一つだけって言った。で私、えって、体の丈夫な人なら聞いたことあるけど、体が弱いが結婚の条件なんて聞いたことなかったんで、なんかのレトリックかと思って、それはどういうことかって聞いたんですよ。そしたら、自分は実は体力がないんだと、ね、体に自信がないと。それで休みたい時に休んでると、他人には非常にサボってるように見えると、怠けてるように見えると。これはどんなにいい人でも体の丈夫な人だと分かってもらえないって言うんですよ。だから基本的に体の弱い人でなきゃ嫌だって。だからね、あなたが結婚とはどういうものかと自分の頭の中で具体的な人を描かずに、結婚というものを描いてる限り、それって絶対見当外れだと思うのよ、私は。だから、結婚に向いてないっていうことをまず思わない方がいい。結婚したいんだったら結婚しましょうよ、できますから。結婚に向いてないっていうのは錯覚ですから。
はい。
うん、なんです。そこを一番大事だと思う。それからね、自分が自信がないみたいなことを言ったけれども、
はい、
やっぱりね、自分のことは好きにならないと、人は好きになってくれないと思うんだよね。で、自分を好きになるっていうことは結構簡単なことでさ。あ、私、小学校の3年生に、昔宿題の作文を出したことがあって、課題はね、自分がクラスで一番頭がいいと。自分がクラスで一番利口だ。ということを証明しなさいっていう作文を書かせたのね。
はい、
そしたらね、ある男の子がね、こんなことを書いてきてね、出席番号順にね、何君は何ができてすごい、何君は何ができてすごい、何君は何ができてすごいって全部書いてね、みんなの長所を立ちどころに言える僕が一番すごいって書いてきた。すごいでしょう。 私も100点つけてやったんだけど、やっぱり自分を好きっていうのは大事なことで、あのね、自分はなかなか好きになれないっていう人がいるんだけど、それをやっぱり努力しないとダメよ。努力するっていうのはね、ぼんやりしたその抽象的な努力じゃなくてね、あなたの長所を言いなさいって言われた時にね、立ちどころに50くらい言えないと。それね、紙に書き出してみればいいと思うんだけど、一個も書けなかったら一個ずつ増やしていけばいいんだけど、なんかご飯を食べるときに、美味しい美味しいって言って食べるとかね。
はい、
うん。あの、朝起きたときに嬉しそうにおはようございますって言えるとかね。で、私はお箸の使い方が綺麗だとかね。
はい、
あの、日本語の、あの、アクセントは、あの、自信があるとかね。
はい、
うん。人の目をじっと見て話ができるとかさ、
はい、
靴はちゃんと揃えて登るとかさ、人のうちに、あの、それこそ声がいいとか笑顔がいいとか、そんなことでいいんだよ、
はい、
子供褒める時も同じなんだけど、よくあの、子供をあの、褒めてやれって言うと、うちの子褒めるとこなんかないんですっていう親がいるわけ、
はい、
探せばあるし、探せば探すほどね、上手になってくるのね、
はい、
それでね、あなたの長所は何ですかって言われた時にね、
はい、
まあ人前で言える恥ずかしくない長所ってあるじゃない、
はい、
例えば優しい人ですみたいなことだとちょっと照れくさくて言えないかもしれないけどさ、
はい、
時間はきっちり守りますとかさ、そういうことで言える長所いくらでもあるじゃない、
はい、
ね、あの、食事は残さず食べますとか、
はい、
で、人に堂々となんか照れずに言えるような長所を噛み締めてさ、
はい、
自分でカウントして噛み締めて、
はい、
自分のあの、体の中にこう体感させていくっていうか、
はい、
私はこんなのがすごい、こんなのがすごい、こんないいとこがあるっていうことをいつも見ていくっていうの大事だと思うんだけど、
はい、
やっぱりね、自分を好きにならないと人は好きになってくれないしさ、それと、あの、話し方ですけど、ハキハキ元気な声、ね、ハキハキ元気な声で喋ってると、あの、自分の声って自分で一番こう耳から入るじゃない？
はい。
元気な声出してると元気になるよ。
はい。
うん。あの、やってみてください。
はい。
あのね、元気な声が出ない時は、歌でもいいわ。
はい。
元気な歌を歌うと、その声、悲しい歌を歌わないのよ。演歌とかダメだよ。うん、あの、自分の声が自分の耳から入ると自分が元気になるから、
はい、
うん、で、結婚しましょうね、1年以内できますよ、
はい、もしもし、
はい、
今日あの、三石さん声がね、風邪ひかれてね、
はい、
ちょっとあの、いつもにも増して渋い声なんですけども、
はい、
でも横で聞きながらね、あ、この声説得力あるなと思ったんですよ。説得力あったでしょ、だって。
ありました。
ね、でもさっきまで実は気にされてたの、ご本人は。で、薬もらっちゃったりして。
はい。
だけど、はためから見ると、あ、説得力あるなと思ったんですよ。
はい。
でね、やっぱどっち見るかだと思うの。
はい。
多分あなたはきっと、自分の短所ばかりをあげつらってきた人なのよ。
ああ。
でも誰だって短所なんていっぱいあるし、
はい。
今後それ一切忘れて、
はい。
長所を見ていきましょうよ。
はい。
うん。よろしいですか？
はい、
頑張れ。
ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼いたします。